はい、皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。冒頭から申し訳ございません。ミスターさんがなんか全然違う音源を入れてしまったようです。はい、元へ行きます。まあ、昔からですね、いわゆる食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ、ありがたいな、というふうに思います。ようやく BGM が流れてまいりました。ミキサーさんは笑っております。かね、ですね、ありがとうございます。今日もですね、帯広市は東2丁南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組ですね、お便り、メッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com、マックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ3月もですね、春分の日が、まあ、続きまして、いきなり太陽の日差しがですね、夏の、太陽に向けてどんどんこう変化をしてきております。雪解けも進みましてね、まあ、畑で融雪剤巻いたところはもう地面が見えてきたり、まあ、春めいてきておりますね。まあ、例年よりもだいぶ早いのかな、というふうに思います。まあ、3月の末ですから、まあ、いろんな組織のね、年度末ということで、まあ、送別会があったりね、歓送迎会、歓送迎会もこれからですね、送別会ですね。あとは、小学校関係は、卒業式とか、まあ、あるんですが、まあ、このね、コロナウイルス、ね、新型コロナウイルスのことでですね、まあ、私たちは一応 PTA にはなるんですが、まあ、自粛ということでね、子供たちの晴れ姿ちょっと見れなくて残念やったなというふうに思っております。まあ、いろんな組織のね、総会とかもまたあるんですが、まあ、それも書面で終わらせたりということで、まあ、今年は、まあ、楽なのか、めんどくさいのか、ちょっとよくわからないですけどね。まあ、体を、拘束される時間がちょっと少なくて、助かってんのかな、という感じでございます。まあ、例年通りですね、作物は種まきとか終わりまして、まあ、苗床ではですね、発芽したり、いろんな苗がすくすく育っておりますね。まあ、ビニールハウスでは、3月に入ってすぐ、まあ、種まいたものがですね、発芽して、まあ、本箱を旋回したりとか。今日は今日でですね、2回目の、種まきをやりまして、結構いろんな用事があってね、時間タイトだったんですが、かなりいい仕上がりでしたね。まあ、いい仕上がりって何だって言ったらね、畝をまっすぐ切れるかどうかという感じでございますが、うん、今まで22年やった中で一番いい感じに仕上がったかなということで、ね、ちょっとこう気分よく、仕事を終えてまいりました。今日もですね、素敵なおはがきをいただいております。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。今日も素敵なね、スタンプ、葉っぱのスタンプを、ね、つけていただいております。読ませていただきます。色を掘った人を忘れるな。まあ、前回ね、ちょっと話させていただきましたけど、親から声、しっかり伝え、大切にしたい言葉です。それにしても、今の時代、自分で井戸を掘るという貴重な体験、なかなかできないのではありませんか。まあ、掘り方にもよりますけどね、まあ、川が近くて、伏流水があればですね、ちょっと掘って井戸管を仕込めば、出るかなという感じで、意外にこう簡単にできますので、まあ、できそうな方やられたら、ちょっと面白いんじゃないかな、というふうに思いますね。子供たちに見せてあげたいですね。どんな反応を示すでしょう。 きっとね、こう、水が出るということでね、すごいこう、貴重な体験になるんじゃないかなというふうに思いますね。今年の保護展テーマは何になるのでしょうか。今日ちょっとね、その話題も持ってきておりますので、後ほど行きたいと思います。19年度はですね、スマイル元年でございましたけど、スマイル元年もユニークだと思いましたが、今回も楽しみにしています。ありがとうございます。コロナウイルスで何かと制約がありそうですが、無事開催できることを願っています。書いていただきました。ありがとうございます。まあ、昨日もですね、会議がありまして、あらゆる場面を想定しながら全ての準備を進めていこうということでやっております。またね、ご案内できると思いますんで、皆さんどうか楽しみにお待ちいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今日の1曲目お届けしたいと思います。こちら。1曲目、ビートルズ聴いていただきました。ドクターロボットですね。軽快な曲でございました。まあ、冒頭はね、ちょっと、音出しがうまくいかずに失敗して申し訳ございませんでしたということで、次回ちょっとね、どういう風な対応するかちょっと打ち合わせを しつつ、はい、進めておりました。ありがとうございます。話は変わりましてですね、帯広市に、第六中学校というのがございましたが、まあ、少子高齢化ということで、ね、子供が少なくなって統合されて、まあ、耐震構造で建てられた比較的新しい、校舎なんですが、まあ、それを生かそうということでね、プラザ六中ということで、コミセンのようなものに生まれ変わりまして、その校にあった体育館、アスベストの関係とかがあって取り壊しになりました。で、その体育館の跡地を使ってですね、自然栽培の家庭菜園を勉強しようという、健康菜園六中というのが、スタートしました。で、すでに8期、経過しておりまして、この8期でですね、一旦本間達夫さんがやられていた、企画、これを終了しまして、4月から第9期に入るんですが、新しくですね、坪井さんという方、 この方は JICA の研修生のアテンドをされてる、会社のオーナーさんなんですが、この坪井さんがですね、健康菜園6中を引き継ぐということで話が決まりまして、4月から第9期、リニューアルしてまた再スタートをするということになりました。ここはですね、全国でもこう珍しいんですが、全くの自然栽培で家庭菜園を学びましょうという実践補助なんですね。で、今回、オーナーさん変わりまして、坪井さんになったんですが、執行側からですね、プラザ6中の運営側から企画書をくださいということで、坪井さんが企画書を書かれました。で、私も、ちょっと見せていただいたんですが、割と細かいところまでね、考えてこう企画を書かれて、要は地域と共に、協調しながら、公的な場所で自然栽培を学ぼうということで、まあ、近隣の方、それから、プラザ6中の運営執行されている方たちと共にですね、この健康菜園6中を運営していきたいという内容でございました。まあ今まではですね、どちらかといえば、私たち、運営側、健康菜園6中の運営側と生徒さんとで、まあ住民に盛り上がってたかなという感じですが、まあすべてトータル的にね、いろんな方とこう協調し合いながらやっていけたらなということで企画を書いておられました。まあ非常にこと、ね、楽しみにね、しております。まあいろんな方にね、こう見ていただいたり来ていただいたり、まあランチ会とかね、またやるのかどうか、いろんな企画もあると思うんですが、ぜひ多くの方たちにね、企画参画していただいて、もらえたらいいなというふうにこう思っております。で、この自然栽培なんですが、その公的な場所でこれをやるということが、まあいかに難しいかということなんですが、この帯広市にもですね、農業技術センターという、近隣、この十勝帯広の、農業技術、これを、いろいろこう試験したりですね、品種試験だとか、栽培試験だとか、いろんなこう試験をされる、帯広市の農業技術を、試験研究するところがございます。私も1年だけですね、こちらで研修させていただいたことがあるんですが、昨年ですね、この自然栽培を試験項目に加えてほしいということで、試験願い依頼、これを出させていただきました。で、いきなりですね、農業技術センターの補助でこれを試験するのは難しいんじゃないかなということで、ちょっと気を使わせていただきまして、で、試験補助は、ヤブタファームのね、補助を使ってくださいと。で、実作業は私がやります。データ取りもやります。で、この自然栽培の体系をですね、公の立場で、試験として扱ってほしいという願いだったんですが、まあ、市役所さんの判断でできませんということで返事をいただきました。理由は、いくつかあったんですが、立場上ですね、非常にこう扱いにくいというようなニュアンスが、まあ、踏み取れたんですよね。まあ、はっきりは言われなかったですけども、担当者の保身かなと。まあ、自分の身を守るために、まあ、そういうふうにされたのかなというのをちょっとこう感じております。まあ、ちょっと残念なのは、自然災害が普及推進されるとどうなるかなというと、皆さんの暮らしが良くなるんですね。食べ物が非常にこう安くて、しかも安全で、まあ、病気がね、どんどんこう減っていって、みんなが健康になれるというような、まあ、効果が望めるではないかなというふうにこう言われているので、まあ、ぜひ、まあ、これから公の立場でね、こういうものを扱っていただけたら、 ちょっと面白くなっていくんでないかなというふうに期待をしております。まあ、農業技術センターさんはね、扱いできませんということだったんですが、今回、健康菜園6種、まあ、公なことをですね、公な場所で自然栽培の、補助をやるというのを、まあ、表に出しつつですね、どんどんこう普及推進できればなというふうに思っております。まあ、いずれにしても4月からちょっと楽しみなね、ことになっております。またご案内できればなというふうに思います。それでは今日の2曲目いきたいと思います。こちら。始まりの歌聴いていただきました。まあ、この曲もね、生で聴くとちょっとこう泣けてくるぐらい私だけが、歌でね、ちょっとこう好きなんですけど、まあ、話はまた自然栽培なんですけれども、まあ、自然栽培を、長年やってますと、だんだんネズミが増えてくるんですね。で、まあ、有機栽培やってるときはですね、肥やしやって耕してっていう、そのネズミはそれほど増殖しなかったんですが、自然栽培やりますと耕さないっていうことで、まあ非常にこう居心地がいいんですよね。で、ネズミがどんどんこう繁殖して餌もあるし、ということで、まあちょっと困ったなということで、まあ猫を飼い始めたんですけれども、まあ保健所さんに行ってね、殺処分待ちの猫を譲っていただいて、連れて帰ってですね、まあ、 飼ってたんですが、まあ、その猫は全然こうネズミに興味がなくって、これいかんなと、いうことだったので、まあ、発情も来たことだし、ちょっとこう繁殖してもらおうかな、ということで。するとですね、6匹生まれたんですね。で、その中でメスは1匹だけど、オス5匹、メス1匹という組み合わせだったんですけども、子供を育ててた途中で、親猫が急にネズミを取ってきてですね、子供の前でこうかじって見せるんですね。で、子供たちはそれ見てビビりながら、ひえーみたいな感じでこうやってたんですが、その猫、子猫たちがですね、成人すると、それぞれがネズミ取るようになったんですね。いや、すごいなぁと思ってたんですが、まあ、うちの隣にですね、ジャガイモを収穫して、箱詰めして、こう、選別出荷する会社なんですね。で、パートさんたちがたくさんいるんですが、どうやらそちらの方が居心地がいいみたいで、たくさん餌をもらってるようなんですね。で、次第にうちから、行って戻らなくなって、ここ2ヶ月ぐらい戻ってこなかったんですが、まあ、お隣の会社の所長さんがですね、猫を連れて戻ってこられたんですね。で、なんか猫が異様に所長さんに懐いてるんで、いや、やっぱり餌かなという感じなんですけれども、まあ、うちのこともこう忘れてないようなので、まあ、餌やったりね、猫缶でちょっとこう、手厚く、ウェルカムしてあげたんですけれども、今朝見たらまたいなくなってましたね。まあ、まあ、猫も、やっぱり居心地のいい方に行くのかな、ということで、多分隣ではネズミを取ると非常にこうご褒美をもらえたりとか、そんなこう、仕組みでもあるのかな、というふうにこう思うんですけどね。まあ、猫がいるうちは、やっぱりネズミが急激にこう減るんですけども、猫が隣に行くとですね、またちょっとこう、ネズミが悪さしたりして、この間も一匹、トラックでキャッチしたんですけど、その後また小さなネズミがね、うろうろして、せっかく撒いた種をちょっとこう、ほじられるとこう嫌かなということでね、またトラックを置いたりこうしておりますけども、まあ、ネズミでね、随分こう、悩まされながら、猫に助けてもらいながら、猫がまたどっか行ったりとかね、なんか結構こう、楽しい感じで日々やっております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきたいと思います。なっちゃんママですね。いつもありがとうございます。こんばんは、なっちゃんママです。今日は一日風が強くて、ドロドロな土が乾いたのでは、畑も水浸しになってる風景もたまに見ますね。秋ニンニクを植えた畑も実家の小松みを巻いたら、早く雪が溶けてくれて楽しみです。山わさびも出ていて、早くしばれが取れないか、なっています。笑い。春になって暖かくなると思うとウキウキしちゃいます。では今日も放送頑張ってくださいね。いただきました。ありがとうございます。まあ、畑でね、融雪剤を巻かれた、小麦の畑で、こうしばれが取れなくってね、池のようになってそれが凍ったり、まあ、白鳥が休んでいったりとかね、そういう風景もこうたまにありますね。秋ニンニク植えられたところに粉積みを巻いたら早く雪が溶けてくれて楽しみですって書いておられますけど、多分、まあ、間違いなく早く溶けますよね。その溶けた雪の下では多分芽が出て、今年の成長をねこう待ってる感じじゃないかなというふうに思いますね。うちはまだ溶けてないんですけど、これから溶けてニンニク見るのは楽しみだと思いますね。いつもありがとうございます。それでは、3曲目いきたいと思います。こちら。
secret I've been hiding under my skin. My heart is human, blood is boiling, brain I'm in agony. If you see me acting strangely, don't be surprised.
ミッキー・カーチェスでミスター・ロボットを聴いていただきました。まあ、これは映画でね、ロボ G というのがあって、正月三が日の興行収益の新記録を作った映画ですね。まあ、それの主題歌に使われてました。主演もミッキー・カーチェスさんなんですね。結構面白い映画でね、好きなんですけど、話は変わりまして、まあ、ここ近年ですね、それぞれの地域にある町内会、まあ、これがですね、どんどんこう機能したくなってきているという話を、時折聞くことがございます。まあ、どれぐらいこう機能しなくなってるのかなというのを見ていきますと、帯広市はちょっと出てなかったんですけど、目黒町が出てたんですね。平成16年で参加率が 84% だったんですね。で、それが平成30年で 60% に落ちているということで、さらにまあ落ちてるんでしょうから、半分ちょいぐらいの加盟率じゃないかなというふうに、まあ思うわけでございます。まあ、私がおります愛国町はですね、まあ、人口も少ないですが、町内会が3つございまして、その3つをまとめて連合ということになっております。まあ、ほぼ町内に住まれている方は、全員町内会に所属をされて、町内会費払っておられて、ということで、正常に機能はしてるんですね。で、私が、愛国町に住まわせてもらった時に、まあ、地域の方に言われたのは、自分たちの暮らしを守るのは町内会しかないぞということを言われたんですね。で、まあ、以来、20年以上ですね、町内会におりますけど、やっぱりそうなんですね。 道路が傷んだ、電気がどう、風で木が倒れたとかですね、ゴミの収集のことだとか。まあ、全部、外部交渉窓口は町内会の、執行部役員になるんですね。で、やっぱりこう、暮らしていくうちでいろんな不都合が出て、まあ、個人でこう対応するのも、まあ、ありでしょうけども、除雪のことだとか、いろんなこう困ったこと、生活上で困ったこと、あるいは学校のこと、防災のこと、まあ、いろいろあると思うんですよね。で、そういう場合は、まあ、町内会で、こう、基本、対処していただくということが、こう、基本になるので、やっぱり町内会というのはですね、非常にこう、重要なもんだな、というのをずっとこう実感しております。ただですね、これ、執行部の役員になると結構大変なんですね。で、何が大変かっていうと、町内会に関する外郭団体、これがですね、私のおります大国庁は外国団体17あるんですね。なんでこんなあるのっていう感じですけども、小学校、保育所、神社、道路、愛護、消防、まあいろいろあるわけですよ。で、まあ対象庁のね、連合会っていうのもあって、そちらにもこう所属したり、で、行くとそちらでもこう役の割り振りがあってということで、まあ、執行役員になるとですね、結構忙しいんですよね。で、まあ私は愛国庁に99年に行きまして、12年経過した時に、ようやく町内会長を当てていただいたんですね。で、その6年後に、またもう一度再任をしていただきまして、2回町内会長させていただきました。で、愛国庁には3つの町内会があって、まあ、連合の町内会が組織されるんですけど、この連合の町内会長になるとですね、外部交渉の、総括責任者も兼ねるので、結構大変なんですね。で、1回目町内会長になった時に、この連合、もう、兼任でさせていただいて、6年後もまた兼任でもう一回なったんですよね。で、これはですね、一応まあ選考があって、町内会長は、はい、薮田さんお願いしますということを発表をされたら、断るわけにいかないんですよね。ありがたくこう受けするしかないんですよね。で、今回、私の次に新規就農された、吉田正信さんという方が町内会長にようやくなったんですね。で、愛国に来て16年目かなとかって言ってましたけど、その時にちょっとこう思い出したんですよね。私が12年目に町内会長になった時に、就任、皆さんに向けて就任の挨拶をした時に、愛国に来て12年経ちました。この12年経って、ようやく町内会長にしていただけたということは、この町内で私のこう存在をようやくこう本気で認めていただけたということで、非常にこう嬉しく思います。ありがとうございましたという挨拶をしたのをね、思い出したんですよね。で、まあ、役になってね、とか言う方結構おられるんですけど、と言っても、それ絶対断ることができないので、それなら気持ちよく、いやーもう本当にありがとうございましたと。で、皆さん選んでくれた方がね、たくさんおられるわけですから、ありがとうございましたということでね、気持ちよく、まあ、快楽する以外ないかなということでね。で、まあ、その12年目の時に町内会食をしたというの挨拶を覚えておられる方がおって、あ、そういえば、あとそういう挨拶したよね、どれ覚えてるわ、って言っていただけて、まあちょっとこうね、嬉しい気持ちになりましたね。まあ2回やってますんで、3回目もうないらしいですけどね、もう1回ぐらいやってもいいかなと、ちょっと思ってますが、まあ本当になったらどうなのかなということでね、全然作れないのもありますよね。まあ、町内会、いずれにしてもですね、非常にこう大切なものなので、まあ、これからのですね、見守っていければな、というふうに思います。まあ、皆さんがおられるね、地域にもそれぞれこう町内会あると思うんですけども、まあ、運営される側はね、結構大変なので、まあ、皆さん、こう、 献身的に手伝いされたらいいことが必ずあるんじゃないかなというふうに思います。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。福井亮さん聞いていただきました。先週のですね、火曜日だったんですが、友人とですね、ちょっとこう遠出をしてきました。岩見沢にこう行ってきたんですが、岩見沢は2回目だったかな。これ2回行ったことあったんですけどね。友人の相談ごとに、付き合いということでね、彼が運転する助手席に乗せていただいて、行っただけのことなんですけど、往復8時間かかりましたね、高速使わないでね。それはそれで結構楽しかったですけどね、行き石が刈立峠を通って、帰りが二所峠だったんですけども、たまにはこう助手席に乗ってこう連れて行ってもらうのもいいなと。いう感じでございました。天気も良かったですしね。岩見沢で美味しい天ぷらそばが食べて帰ってきましたけどね。今回のね、目的は、友人がどうしてもね、相談したいという方がおられて、ちょっとスピリチュアルな感じなんですけども、誘拐の、投資をされる、小林先生という方なんですが、この世界ではかなり有名な方だそうです。 知らない人はいないというぐらいの方がそうですけど、ほとんど情報がないですね。まあ、友人もいろいろこう見たらしいですけど、ほとんどこう記載がされてないということなんですけど、私もついでにこう、ちょっとね、相談事があったので、一つずつ話してきたんですけど、まあ、一度にこう、3人ぐらいの方がね、その小林先生とこう、お話しできるタイミングがあるんですね。で、こう、やっぱりこう、病んでおられる方が随分こう、来られるということで、まあ、その場限りで全部こう、終わらせてしまうというね、ことなんですね。その後こう、引きずったりとか一切ないというね、なんとまあ、すっきりした、まあ、方というかね、相談者なんかなというふうにこう思ったんですけど、がんの方で4万人治したと言われてましたね。普通にこう、さらっと言われるんですね。というぐらいのこう、内容なんですけども、まあ、週3回ね、その、相談日があって、1回にこう30人までしかこう見られないということなんですけども、その、お弟子さんがおられて、その順番、今から、じゃあ、並んでください。順番に30人までですとかっていうタイミングがあるんですけど、こうみんなその30人から漏れるのが嫌なので、車から降りて今かみたいな感じで走る人もいるっていうんですね。で、それをこう非常にこう、お弟子さんが、こう、立ち舐められるんですけど、人間ってまあ嫌なもんでね、こう、誰かがそんなこう、そわそわしだすと、なんか、みんなそう映るんですね。で、こう、小走りに走ったりとか、足の悪い人はもう、後ろから一生懸命こう来たりとかね。まあ、ちょっとこう、嫌なこう、面もあったんですけど、まあ、まあ、相談事といってもね、誘拐の方の、こう、投資ということなので、非常にこう、スピリチュアルなね、答えがこう、返ってくるんですけど、まあ、それはもう、ありがとうございますという感じでね、こう、聞くしかないんですけど、まあ、どんな相談事でもいいと、こういうことが言われて、おられました。まあ、お悩みを、大きな、悩みを持たれている方はね、この、岩見沢の小林先生というね、投資をされる方、まあ、ちょっとこう、情報とかね、こう調べてみて、まあ、言ったらどうですかとは言えないですけどね。まあ、こういうこともありましたね、という話でございます。まあ、岩見沢に行ってどうだったかということなんですけども、岩見沢も、ちょっとこう、古いですけどね、アーケードがあるんですね。で、見ますと、ほとんど、商店街のシャッターが降りてるというね、まあ、典型的なシャッター街になっておりました。まあ、その中で、駅前に一軒だけね、天狗まんじゅうというね、まんじゅう屋さんがあって、そこだけは異様にこう、繁盛してたみたいですけどね。まあ、その天狗まんじゅう買って帰りましたけど、まあ、ちょっと面白いね。旅行だったかなというふうに思いますね。まあ、友人はこう相談をして結論を言われて、ちょっとこう病気をね家族で持っておられる方がおられて、8日間で治りますということをこう言われてですね、まさにその通りになったと、もう8日過ぎたんですけどね、ことを言っておりました。まあ、ちょっとすごいかなというふうにこう思ったんですけどね。まあそういうところも近くではないですけどね、岩見沢にあるんだな、ということでございます。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。You only live for me, the way I live for you. はい、マライア・キャリー聞いていただきました。まあ、冒頭でね、栗金次さんのおはがきで、書いてこられましたけど、帯広歩行者天国、歩行天ですね、第15期、これの準備をですね、着々とこう進めてきております。まあ、世間ではね、新型コロナウイルスで、自粛だとかね、まあ学校関係も随分こう、いろんな形を取られたりということで、まあ保護体のそのもののね、開催を、延期したり休止したり、中止とか、まあいろんなパターンがあると思うんですが、まあ状況を見ながらですね、まあそれに臨機応変に対応するということではございますが、一応全部開催するということで、準備を進めております。で、そのテーマなんですが、毎年このテーマ決めるのにですね、随分四苦八苦するんですね。で、まあ昨年は、スマイル元年ということでやったんですけど、今回ですね、実行委員の方から提案があって、Joy Us という、キーワードが出てきたんですね。で、これは世間で非常にこうたくさん使われることはあるんですが、それにまあ、Let's Joy Us とかね、Let's Joy とか、まあそんな感じで、ちょっとこう、決まるんじゃないかなと。まあ2、3個ひねりを加えながらですね、まあ、今年のメインテーマにこう持っていきたいなということで話をしておりました。まあ、最後はですね、クリエイターさんにちょっとこう下駄を預けてですね、やりますとこう言われてたので、近々こう決まるんじゃないかなというふうに思います。今度4月の10日になりますと、全体会議ということでね、皆さんにこうお披露目をするチャンスもあるので、まあ、その時にはですね、決まっていて、今年のポスターとか T シャツとか、まあそれも発表できるんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ今回4月の10日に、帯広市役所さんの、10階の第6会議室、こちらをお借りすることができまして、夜7時から、全体会議をこうやりたいと思いますので、歩行天に興味を持たれて、いる方、あるいはちょっとこう覗いてみたいなという方は、ぜひお越しいただきたいなというふうに思います。まあ、同時にボランティアにね、ちょっとこう、一日だけでも行ってみたいなとかね、会議だけでもちょっとこう参加して、ちょっと言いたいことがあるんで、まあ、やろうかなとか、まあ、そういう方おられましたらね、この4月10日、夜7時、市役所10階の第6会議室、まあ、全体会議にね、ちょっとこう、顔を出していただければ嬉しいなというふうに思います。まあ私も詰めておりますので、ちょっと、ウィーグ聞いてきたよって言っていただけますと、こう非常にこう嬉しいなというふうに思います。まあ今年はね、第15期ということで、まあちょっとこう節目も迎えますんで、新たな試みとかですね、まあ予算収支の見直しとか、まあいろんなことをこう考えながら、アレンジしながらまた今年もやって、行こうということで話をしております。まあ、時節からね、新型コロナウイルス対策もありますので、万全を期してですね、すべてにこう対応できるようにやっていきたいなというふうに思っております。それでは今日最後の曲になります。こちら。
I wonder if I ever think of you.
はい、クイーンで Let's Us Crying Together 聴いていただきました。まあ、そうこうしてるうちにですね、今日も、お別れの時間が近づいてまいりました。まあ、畑の方もですね、行き時けが進んで、今年は路地の畑に手をつけるのが随分早いんじゃないかなというふうに思っております。まあ、4月の10日ぐらいになったら、いろんなものをもう発種できる、種まきできるんじゃないかなというふうに思っておりますね。まあ、毎年、計画ではね、いろいろこう欲張るんですが、今年はですね、ちょっとこう、いろんなやり方もこう見えてきたので、ユリネとかですね、イチゴとかアスパラとかですね、ニア、ネギ、まあ、このあたりをちょっとこうリセットしてですね、精度上げていきたいなと。そうですね。で、まあ、雪解けで一番こう楽しみなのは、ニンニク。どんな感じになってるかな、ということでございますね。来週はですね、シンプルライフとかでございます。次の麦わら帽子の放送は4月8日になっております。再放送は3月29日日曜日、午前10時からになっております。まあ、4月からリニューアルしたいなというふうに思っておりますが、できるかなという感じでございますね。それではまたお耳にかかりましょう。さよう。
すぐそこで見たような景色。My friend, 今夜はとことん飲もうぜ。夜の終わりはまだ降りたばかりさま Dear my friend Whoa, 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 whoa Dear my friend Whoa, 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 whoa Never forget Dear my friend My friend 気づいていたかい君を見つめる眼差しを My friend 愛が届かなくてそっと去っていったあの子のことを My friend 忘れはしないあいつが死んだあの夜を